刑法第20問、2022年11月2日、水曜日問題。甲は A、28歳男のことを恨んでおり、殺してやろうと思い、そのことをオッズに相談した。オッズはこれに対して、この睡眠薬は10錠飲めば意識が戻らずに死亡する代物だ。これを A に飲ませて殺すのはどうか、などと言って、睡眠薬10錠を交付した。この睡眠薬は過剰に投与されれば、身体に重篤な症状を与え、場合によっては死亡する可能性もあるものであったが、健康な成人男性が10錠飲んだだけでは死亡する確率は皆無であった。オッズもそのことを認識しており、甲に渡した睡眠薬10錠では、健康である A を殺害することはできないと思っていたが、甲がこれを A に飲ませれば少しは恨みも晴れるだろうと考えて甲に交付したのであった。しかし、甲はこの睡眠薬を10錠飲ませれば A が死亡すると信じ、A にオッズから渡された睡眠睡眠薬10錠を飲ませた。その結果、A は深い眠りにつき起きた後も、眠気による意識が朦朧とすることがあったが、数日後には回復した。甲及びオッズの在籍について論じなさい。回答。第1、甲の在籍。縦1、甲が殺意を持って A に対して睡眠薬10錠を飲ませたものの、その目的を遂げなかった甲について、殺人未遂罪203条、199条の成立が考えられる。縦に括弧1、本件睡眠薬は健康な成人男子が10錠を飲んだだけでは死亡する確率は皆無である。そこで、甲の行為はおよそ殺人罪の危険性を有しない行為であって実行に着手。43条本文したとは認められないのではないか、いわゆる不能犯として処罰の対象にならないのではないかが問題となる。括弧2、不能犯が不処罰とされる根拠は、法益侵害ないし、構成要件の実現に至る現実的危険性を欠いた点に求められる。したがって、不能犯と未遂犯の区別は結果発生の危険性の有無に求められる。それでは、そのような危険性の有無はいかに判断すべきか。構成要件は一般人への広域案であるから、一般人の観点から判断して、結果発生の危険性がある場合は処罰すべきである。また、起訴事項として特に行為者が知っていた事情を取り込まなければ、指摘の範囲において妥当な結論を導くことはできない。以上から、行為時の一般人が認識していた事情及び行為者が特に認識していた事情を基礎にして、一般人を基準に具体的危険の有無を判断するのが妥当である。括弧3、本件睡眠薬は健康な成人男性が10錠飲んだだけでは死亡する確率は皆無であるが、過剰に投与されれば身体に重篤な症状を与え、場合によっては死亡する可能性もあるものである。一般人が認識していた情報、情事情としては、健康な成人男性である A に対して、このような危険性を有する睡眠薬を10錠も飲ませるというものであり、一般人からすると10錠という服用数は睡眠薬のそれとしては多量と言える以上、死亡の危険を弱起する可能性が皆無とは言えない。たくさん従って、甲は不能犯とはならない。よって実行に着手したものとして、殺人未遂罪が成立する。第2、オッズの在籍。縦1、オッズが甲に対して睡眠薬10錠を交付した行為について、正犯を幇助したとして、殺人未遂罪の幇助犯62条1項が成立するとも思える。縦1、もっともオッズは A の死亡結果が発生する可能性がないこと、すなわち殺人が未遂に終わることを認識している。このように、共犯者に結果の発生の認識がない場合、故意責任38条1項本文を問うことができるか。括弧2、共犯の処罰根拠は、正犯を通じて間接的に法益侵害の結果、またはその危険を発生させる点に求められるから、正犯と共犯の処罰根拠は基本的には同一であると解される。そうだとすれば、正犯において結果の発生の認識まで必要とされている以上、共犯においても別に介すべき事由はない。したがって、共犯者に結果発生の認識がない場合、故意責任を問うことはできない。縦に、本文でも、オッズは殺人罪の幇助犯の故意を書くから、殺人未遂罪の幇助犯にはならない。縦3、もっとも、オッズは眠気により意識が朦朧とするなど、A の生理的機能を害する旨の認識はあるだろうから、傷害罪240の故意を有する。したがって、同罪の幇助犯は成立する。以上。